はい、それではサムエル記第2の、21章と22章ですね、本当に間もなくですね、サムエル記が、この終わりますけれども、ダビデの生涯のこの終わりのところに入っていきます。前回はですね、アブシャルムが死んだ後、このまたシェバというものを通して、この混乱が起こったんですけれども、それも抑えることができて、そしてこのダビデのこの終わりの時に、今どのようにダビデがさらにイスラエルを統治していったのかであります。ここから私たちがいろんなことを学べると思うんですね。この私たちが残さなければいけないものですね。この今私たちは、ね、いろんな皆さんが、ところを通っているかと思いますけれども、その中においてやっぱり何を残していくのかということを、考えながら生きていくっていうんですか、そういうことをですね、ダビデのこの最後のところを見て、この見えてくるかと思うんですけれども、ではまず21章の一節ですが、ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと、主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。そこで王はギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであったと。いうことで、そのダビデの、その治世の終わりの時に、この3年間の飢饉が起こって、それでダビデが、これは何か、この神様からの、何かこう御心があるんではないかということを思って、ダビデが御心を伺ったわけなんですね。そうするとサウルが虐殺した、ギブオン人たちを虐殺したというその事件があったから起こっているということを、神様、主がダビデに教えられたわけなんです。で、ダビデがその願い求める、この伺いを立てるところまで行くのに、3年かかってはいるわけなんです。でも3年で気づくことができたわけなんですね。で、私たちもですね、こういう姿勢が必要であります。ですね、いろんなことがこの自分の周りに起こっていて、どうもこれはなんでこうなってるのかなってこう思うことがあるかと思うんですね。で、その時にやはり自分を見つめ直す、その自分の周りにあることを主にあって、見つめ直していくという時間が必要になってくるわけなんですね。ダビデの姿勢というのはいつもこういうものでした。詩編の139編の有名な最後のところにあるんですけれども、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道がないか、あるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。で、そしたらギブオン人たちの虐殺があったわけなんですけども、で、ここで、ギブオン人についての背景を知るにはヨシュア記ですね。ヨシュアがイスラエルの、ヨシュアたちが、このカナン人の地に入り、そして聖絶を神に命じられていたんですけれども、彼らはこのギブオン人たちは計略を 企てて、自分たちが遠い国から来たということで、このお互いに害を加えないという盟約を結んだ。でもその後にすぐ近くに住んでいる人であることが分かったんですね。けれどももう誓いを立てていたので、このことによってヨシアはこのギブオン人たちは殺すことなく、この木を割る者、水を汲む者、つまりこの神の幕屋のすぐそばで神の幕屋のために必要なものをこの備えていく人たちとしてこの用いていった、まあ、奴隷にしていったわけなんです。まあ、そのことによって彼らが偶像礼拝をしないというこの抑える役目を渡しました。そうですね、神様のこの働きの中でいつもそれをやっているわけですから、その偶像礼拝を作る暇もないですね、する暇もないわけなんですけれども、でこれがもうすでに400年ぐらいもう結ばれて、彼らはずっとそれを行っていたわけなんですね。でも今サウルが、今っていうかまあちょっと前にですね、サウルがですね虐殺してしまったんですよ。でもちろんイスラエルを敵から救うためにペリシテ人になり、そのようにイスラエルに敵対する者たちを救うために殺していくということは神に喜ばれることというか、神のむしろ御心なんですけれども、これは違かったわけです。これは違かったわけです。で、ここで大事なのがですね、サウルは熱心だった。で一生懸命行っていた。ところが知識がなかったわけなんです。ギブオンとの盟約ということについて知識がなかったんです。で私たちがクリスチャンとして成長していくときに必要なのが知識なんですね。で知識といってもそのいわゆる頭の知識ではなくて、その生活に実際に適応できるこの神様の言葉を適応していくという知識が必要になってくるわけなんです。だから一生懸命自分でこのやってるんですけれども、実は熱心さのあまり神様には喜ばれない。だから心が良ければいいということではなくて、ちゃんと結果も良くなければいけない、あるいは手段も良くなければいけないわけなんですよね。これ神様の御心に沿って、この手段もこの選んでいく必要が出てくるわけなんですね。でそれで次にダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。はい、ダビデは今ギブオン人たちに主の祝福の仕方、主の譲りの地の祝福、これ分かりますね、危機になってるわけですからですね。そしてヤーウェなるこのイスラエルの神の地を祝福するこの問題があるから、これを決着つけなければいけないわけであって、ダビデがギブオンの人たちに聞いたんです。素晴らしいですね。今問題はサウル家あるいはイスラエルの王家側にあるわけなんです。でそのことを彼はよく知っています。だから自分がこうすればいいんでしょ、ああすればいいんでしょっていうふうに言うのではなくて、相手に条件をつけてもらった。相手が条件つけた通りに行っていく、これ大事ですね。和解をしていくときに大事です、ですね、これやればいいんでしょじゃなくてですね、相手がどう思ってるのかですね。でこの譲りですね、これを彼が行って、でギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウルおよびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何を したらよいと言うのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで、主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。はい。ギブオン人たちは、かなり神様の知識を知っています。ですね。この時に貪って金や銀、なんか訴訟問題が起こるとこう逆に何ですか、こういうまあ泥沼的な話ってあるなんだ、すごいえぐい話があるじゃないですか。その被害者の人がですね、遺族とかがですね、もう貪るわけですよね。 この時とばかりにですね、そういうことでもないと、それはしないよと。そして今度は、この憎しみのあまりですね、この復讐の戦いですか、ですね、だからイスラエルを殺すということでもないよと、そのイスラエルに恨みも持っていないと、そうではなくて正義だけ行われればいいということで、7人の息子とありますけど、7人の子供ですね、子供という、これはモーセの律法にも近いものであります。そうですね、目には目を、歯には歯をという形で罰せられなければいけないよということですね。まあ本人ではない、でももう彼は本人は信じてしま、死んでしまってますし、それで今王は引き渡そうと言っているわけなんですね。そしてしかし王はサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ二人の子アルモニとメフィボシェテ、このメフィボシェテはさっきのメフィボシェテと違いますからね、それにサウルの娘メラブがメホラ人バルジライの子アデリエルに産んだ、5人の子を取って彼らをギブオン人の手に渡した、メフィボシェテ、ヨナタンの子のメフィボシェテについては皆さんもご存知、覚えてらっしゃると思いますが、彼こそがいわゆるそのサウル家の中の息子としたら筆頭に上がる人なわけなんです。ですね。ヨナタンの子ですから。けれども、もう誓っているわけですよ。それで惜しんだわけです。その代わりにその他の息子、または親戚ですね、サウルの奥さんであるリツパが、この2人の子を産んで、そしてサウルの娘の子ですね、それを取ったと。いうことであります。で次に、それで彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら7人は一緒に殺された。彼らは刈り入れ時の始め、大麦の刈り入れの始まった頃死刑に処せられた、とあります。今主の前に晒し者にしたということで、これは主が、この認めておられる処刑であるということであります。呪いを受けているわけです。その虐殺、誓いを守らなかったということについての呪いを受けているわけなんですね。そして、刈り入れ時の始めというのは、これ大麦の刈り入れ時というのはですね、ちょうどあれですよ、杉越の祭りの時ですね。初穂の祭りというのは大麦の初穂ですから、4月の初めでとか4月に入るぐらいですね。そして次に、そうですね。で次に、アヤの娘リツパは荒布を脱いで、それを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時まで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにしたと。このリツパが根津の番を行っていました。で死体をそのまま晒されていた。これは当時の社会ではとてつもなく侮辱的なことなんですね。これを覚えていただきたいんですが、どのように葬られるかっていうのは非常に重要になってきます。だから列王記においては王の墓に葬られたのか、あるいは野垂れ死にしているのかですね。これでも本当に大きく違うわけなんです。で、例えば、神の大いなる戦いということで、ハルマゲドンの戦いの時の終わり方って皆さん覚えてるでしょうか、知っておるでしょうか、おられるでしょうか、おられるでしょうか。神の宴会って書いてあるんですよ。宴会っていうのは、猛禽らが、 猛禽たちが死体をついばんでんですよね。でこれはですね、ちょっとグロテスクなんですけれども、当時の社会ではこれこそが神の裁きというか、最もその人の尊厳をこう痛めつけるっていうかことなんですよ。だから私たちがなんかこのどうせ物質なんだからとかね、もうあの死体だからとかっていうことではなくて、どのように葬られるかってとても重要になってきます。だから今晒されてるんですよね。でもリツパがこれを守っていて、で次にサウルの息子めアヤの娘リツパのしたことはダビデに知らされた。するとダビデは言って、サウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから取ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで殺した日に、ペリシテ人が彼らを晒したベテシャンの広場から彼らが盗んでいったものであった。覚えてらっしゃるでしょうか。サウルとヨナタンが死んだ時にギルボア山のところで死んだんですけれども、ペリシテ人が、その頭を切ってですね、そして、ベテシャンというそのギルボア山のすぐそばにあるところですけれども、そこで晒し物にしていました。けれどもヤベシュギルアデといって、そのギルアデ、そのヨルダン川の東の方にある町ですね。で、あのサウルは実はそのヤベシュギルアデの人と親類になるわけですね。ベニヤ民族なので。でその人たちが勇気を出してですね、その晒されているところから盗み出してですね、でそれでヤベシュギルアデの方に持ってきて慶長に葬ったわけなんです。だから骨がですね、このヤベシュギルアデの方にあったわけですね。けれども今この時にきちんと故郷ギブアですね、サウルの、あのこの方に持ってきて、サウルの故郷の方に、取ってきてですね、そして、ギブアじゃないな、あの次続けて読んでいくとこうなってますね。13節から、ダビデがサウルの骨とその子ヨナタンの骨をそこから携え上ると、人々は晒し物にされた者たちの骨を集めた。こうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のツェラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべて王が命じられた通りにした、その後神はこの国の祈りに心を動かされたと。あのお父さん、そのサウルの父親の墓まで行って葬ったわけなんですね。ですからさっき言った通りなわけですよ。丁重に葬ったわけです。で十分にこれで対価を払ったということをダビデは、全てを処理したっていうんですか、このサウルが犯した罪について、償いをですね、したわけですね。でそれで今神様の祈りがですね聞かれて、つまり雨が降っていくということですね、ということがあります。すべての関係において私たちが解決が与えられるとは限らないんですが、けれども神様はこのような罪を犯したですね、誰かに対して罪を犯したということに対して和解ですね、または償いですね、でこれをすることを望んでらっしゃるわけですね。そして、このような形でイスラエルに敵対ではなく和解、平和の御霊がですね満ちることによって、このようにまた祝福が戻ってきたのと同じようにですね、で私たちも残すものというのは平和ですね、これなんだということが、分かるわけです。で次に、ペリシテ人はまたイスラエルに戦いを仕掛けた。ダビデは自分の家来たちを連れて下り、ペリシテ人と戦ったが、ダビデは疲れていた。それでラファの子孫の一人であったイシュビ・ベノブはダビデを殺そうと考えた。彼の槍の重さは青銅で300シャケル、そして彼は新しい剣を帯びていた。しかしツェルヤの子アビシャイはダビデを助け、このペリシテ人を撃ち殺した。その時ダビデの部下たちは彼に誓って言った。あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください。 あなたがイスラエルの灯火を消さないために、はい、今戦いの話になっています。ダビデは戦士でありましたけれども、もう老齢になっており、戦う体ではなくなって危機一髪だったわけなんです。で、戦っている間は相手はペリシテ人なんですけど、ラファの子孫と書いてありますが、巨人ですね。これはあのゴリアテが出てきたあの人たちであります。で、今アビシャイが危機一髪のところを助け出し、そしてもう出ていかないでください。つまりダビデはもう戦うことができない。部下たちに、また後世の人たちに任せていかなければならなかったわけなんですね。で、次に、その後ゴブでまたペリシテ人との戦いがあり、その時フシャ人シベカイはラファの子孫のサフを撃ち殺した。ゴブでまたペリシテ人との戦いがあった時、ベツレヘム人ヤエルの子エルハナンはガテ人ゴリアテの兄弟ラフミを撃ち殺した。ラフミの槍の絵は旗織りの巻き棒のようであった。さらにガテで戦いがあった時、そこに手の指足の指が6本ずつで、合計24本指の通しがいた。彼もまたラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟シムアの子ユナタンが彼を撃ち殺した。これら4人はガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れたということで、ゴリアテには4人の兄弟というかね、仲間がいたわけですよ。だから、ここからですね、ゴリアテと戦った時に、なんでダビデは5つの石を取ったのかですね、ここじゃないかっていう人もいますね。ですゴリアテの他に4人がいて、その巨人がですね、でもいずれにしてもですね、ここで大事なのは、ゴリアテと同じ巨人をですね、ダビデでない人も戦って勝ってるんですよ。ここがポイントです。つまり、これどうやって訳せばいいのかな、英語だとレガシーって言うんですけど、偉業ですか。ね、後の世代に残していく力、知恵って言ったらいいでしょうか、影響と言ったらいいでしょうか、引き継ぎって言ったらいいでしょうか。で、これをダビデは見事に行っていたということです。彼がいなくても彼と等しく戦うことができる戦士たちを残していたわけなんですね。で、彼にとってのレガシーはもちろんゴリアテとの戦い、このような形で他の4人をも倒すことができたわけなんですね。そして、今度はダビデが主に歌った歌になっていきます。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。彼はこう歌った。主はここまでしますけれども、はい、ダビデがこの晩年において改めてサウルから救われたということを思い出し、そしてこの生涯を見つめ直している、振り返っている歌になるわけなんですね。でも皆さんにとっても信仰生活を送っていてですね、振り返って主がこうしてくださったんだという恵み、救いですね、で、今はいろんなことがあったとしても、確かに自分を救ってくださった方が今まで生かしてくださったんだ。で、こうやって思い起こすときっていうのは必要ですね。で、いいですか。主は我が岩を我が砦で我が救い主、我が身を避ける我が岩なる主、 我が盾、我が救いの角、我が櫓、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場。いかがですか。もうこの主の名前っていうんですか、この主がどのような方かっていうのをですね、まあ、一言で、一つの言葉だけじゃなくて、いろいろな言葉で言い表している。それだけダビデは神様の救いについての思いがいっぱい詰まっているわけです。そしてそれだけではなくて、我がという言葉ですね。我が、もちろん私のって意味ですか。これがとっても大事ですね。彼は経験した知識を持っていたんですよ。経験した知識です。単に頭の知識、分かっていたということではなくて、実際に経験ができた。特に苦しみからの救いっていうのは、経験するって大事ですよね。大事っていうか、そうでないと分からないというものがあります。第2コリントの1章のところにですね、1章の3節と4節にこう書いてあります。5節もそうかな。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。でこのように書いてあって、またその慰めについて書いてあるんですけれども、苦しみを通った人であるからこそ、同じ苦しみを通っている人を慰めることができる。それが苦しみを受けることの目的の一つになっているわけです。でこれを、これを経験するから分かるわけですね。で今もダビデが私のこのように言っていたのが経験したということであります。で次に4節で、褒めたたえる方、この主を呼び求めると、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。呼び求める。英語だと、cry out。叫び求める。叫び出すって感じですね。主よ、助けてください。これです。そしたら敵から救われた。で、この経験を持っているかどうかです。私たちがですね。で、死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の縄は私に立ち向かった。死の縄は私に、罠か、死の罠は私に立ち向かったとありますが、このサウルに追われているので、死ぬ危機があったわけですね。危険があったわけですが、それを波、川、綱、罠ですね、これで形容しているわけですが、私は苦しみの中に死を呼び求め、我が神に叫んだですね。で私たち叫ぶ祈りが必要です。苦しみの時って叫びますね。叫びますよ。何かこう繕ってですね、装ってですね、ちゃんとしてから祈るんだと、ちゃんと祈りをまとめないと神様は聞いてくれないと、そうじゃないですね。ペテロが溺れかけた時にガリラヤ湖で、主を助けてください、もっと短かったかもしれないね。日本語だったら、主を助けてですよ。じゃないと祈りがね、長く言っちゃったら溺れちゃいますから。苦しみの時ってそのような祈りしていいんですね。っていうか、しなきゃダメです。で、自分のうちにためないことですね。ためないことです。そしたら必ず主が祈りを聞いてくださる。 見てください、主はその宮です、私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。ここの宮というのは、神殿というよりも、まだ神殿もできてませんよ、天の宮のことです。主がおられるところであります。ですね。そして耳に届いた、神様の耳に届いた。すると地は揺らぎ動いた、また天のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は、鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。主はケルブに乗って飛び、風の翼の上に現れた。主は闇を周りに置かれた。カリオは水の集まりと黒い濃い雲、見前の輝きから炭火が燃え上がった。主は天から雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。主は矢を放って彼らを散らし、稲妻で彼らをかき乱された。こうして海の底が現れ、地のもとへがあらわにされた。主の咎めにより、その花の荒い息吹によってですね、ここの箇所を見ると、私がすぐ思い出したのは出エジプト記、シナイ山に降りてこられる神の姿、そしてその神が航海の時にもこの海の底が現れるようにしてくださった。けれどもダビデはもちろん、ここではサウルの手から逃げているところを、この川であるとか綱であるとか言っていたわけなんです。波であるとか言っていたわけなんです。ダビデは同じ出エジプトで現れてくださった神様が私をこのような形で助けてくださったということを、非常にエモーショナルな感情を込めてですね、話しているわけなんですね。感情を使っていいんですね、私たちは。祈りの時に感情を使っていいんです。ですか。そしてここで大事なのが、主が、次読んだら分かるかな。主は糸高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。ということで、敵に対して自分は弱かった、だから主が救ってくださった。そして一貫して書かれているのが、主が自分の味方になっておられるということです。誰が私たちに敵対できるでしょうか、もし神が味方なら。これロマ書の8章にありますね。ロマ書の8章にあります。ロマ書の8章の後半は、最後は罪定めですね。これは敵が行うことなんだよ、けれども私たちは圧倒的な勝利者なんだよ。どんな状況があったとしても、キリストにある神の愛から私たちを引き離すものは何一つないんだよ。このことをダビデは心から感情を込めて知っていたわけなんですね。私たちはこの敵を持っています。兄弟を告発する敵です。黙示録の12章に書いてますね。兄弟を告発する者、これ悪魔のことです。私たち罪は悔い改めないといけない。でも聖霊の働きというのは、いつもイエス様の十字架へと私たちを導き、その痛みとともに癒しが与えられます。けれどもサタンが与えるものは全然違います。神を見ることができなくさせていきます。がんじがらめにしていきます。世の中に引きずり込もうとしていきます。 神様によって前に進もうということを妨げようとしていきますですね。これ見分けないといけないですね。その時に私たちは大胆に、神は私の味方である、だから敵に対してこのように怒りを発してくださるんだ、これを信じていく必要があります。そしてこれで救いの話が終わったんですけれども、今度はダビデが思い出すときにですね、自分の何て言うんですかね、神に対する一途さについて書いてる、言ってるんですね。21節で、主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、その掟から私は遠ざからなかった。私は主の前に全く私の罪から私を守る、身を守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の清さに従って私に償いをされた。で、ここだけを読むと、ちょっと、って思うと思うんですよね。まず自分には適応できないなって感じてしまいます。自分の義、自分の清さ、いや私は持っていませんですね。でダビデはどうなのかなって思ってしまうんですね。失敗してますよ。けれども今ここで言ってるのはサウルから救い出された時の彼の一貫性であります。彼はむしろ人間的な意味での自分の義を主張しませんでした。もし自分の義を主張するのであれば、サウルは殺して構わなかったわけなんです。そして理屈においては、神に選ばれたのはダビデであって、神に退けられたのはサウルなわけなんです。けれども彼はもっと高意度な、この高いレベルの義を知っていました。それは柔和っていう義です。柔和なものは幸いである。その人は地を受け継ぐである。これがイエス様が持っておられた神の義であります。自分を罵る者に対して、自分が十字架で苦しめられている、その罵っている者に対して、彼らは何をしているのかわからないのです。どうか彼らの罪を許してください。この義であります。だから自分の義に頼らなかったっていうふうに言えばいいのかな。逆に言うとちょっと矛盾して聞こえるかもしれませんけれど。これを貫いたわけなんです。そして私たちはその時にとっても辛いのは、自分自身を守ってくれるものがなくなってしまうことであります。けれどもさっき読んだように、主が私の盾なんだ、主が必ず守ってくださる。自分が守らなかったら、神のゆえにね、神が守ってくださる。自分が傷ついたのであれば、神が傷を癒してくださる。そういうことなんですね。で次に26節で、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民を、あ、ここまでにしますかね、ごめんなさい、はい、ここはですね、体験的って言ってもいいでしょうね。体験的な恵みって言ってもいいかもしれません。イエス様が同じこと言われました。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。また主の祈りの中に、どうか私たちの罪を許してください。私たちが他の人の負い目を許すようにってありますよね。体験する恵みなんですね。これは行いの義っていうことではなくて、私たちが本当に神様の憐れみ、また神を恐れるのであればですね、それを経験するときには私たちが神から与えられたその憐れみを他の人にも示していかなければいけない。他の人のことが許せなくなったときに、自分がどれだけ神に反抗して神を傷つけてきたのか、でも神は何で許してくださったのか、ご自分にそのことを考えれば、もう神の権威に従うしかないわけなんですよね。でその時に神の許し、憐れみを自分も体験できるようになっていくわけなんです。で次に、あなたは悩む民を救われますが、高ぶる者に目を向けてこれを低くされます。そうですね、私たち悩むの好き嫌いですよね。悩みたくないですよね。でも神は悩む方を救ってくださるんですよ。主にある悩みっていうのはね、嫌ですよね。それでもやっぱ肉は嫌だって言いますよ。早くなくなってほしいなって思います。でも神は救ってください。 で高ぶるもの、人間的に解釈していく、人間的に救おうとする、人間的に解決していく。そうするとね、目を向けてくれなくなっちゃうんですよね。低くしていく、いやいや私に頼りなさいということで、どんどん低くされていくわけです。主よ、あなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。でここからダビデが戦っていくときに与えられた神様の助けについて書いてありますが、一つ目はその道筋、灯火だよ、闇を神が照らしてくださったよということでありますね。で次に軍勢、城壁、これは力をですね、戦っているその最中に与えてくださったんだよということであります。皆さんがお仕事をしている、皆さんが何かいろんな大事なことをしているとき、その最中そのものに神の力がみなぎってくださるよとですね。そして次のダビデの姿勢はですね、御言葉を大事にしました。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避けるものの盾。私たちの救いは御言葉です。ここに書いてある通りですね、完全な道であり御言葉が純粋である。そして誠に主のほかに誰が神であろうか、私たちの神のほかに誰が岩であろうか、この方こそ私の力強い、この神こそ、私の力強い砦、私の道を完全に探り出される。彼は 私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓でも引けるようにされると、続けてですね、彼は戦いの時に目近のようにする。これはですね、どういう風景かというと、ハバクク書にもあるんですけれども、高いところ立ったか立ったかって飛んでいくじゃないですか、こう軽やかにですね、その話であります。そして今度は戦いで力、腕をですね、青銅の弓でも引けるようにしてくださったと。でこうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの謙遜は私を大きくされます。ダビデは戦っている間に神様の謙遜を経験しました。神様の謙遜ってちょっと不思議な気分がするかもしれませんが、これはへりくだり、同じことか、なんていうかな、あれですね、あそこに書いてある、ピリピの2章に書いてあるやつですね。キリストは神の身分であられるのに、それに固執することをなされずに人の姿を取ってくださったと。そしていつ、十字架に至るまでね、そのしもべの姿を取った。この神様、イエス様の姿に私たちが触れるときに、私たちが大きくなっていくことができる。で、あなたは私を大股で歩かせます、私のくるぶしはよろけませんでした。私は敵を追って、私これを根絶やしにし、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを立ち滅ぼし打ち砕いたため、彼らは立てず私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また敵が私に姿勢を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。戦いにおいて完全な屈服を与えることのできるその力を与えてくださったんだ。勝利という言葉、聖書の中にたくさん、新約聖書の中にたくさん出てきますね。さっき言ったローマの8章では圧倒的な勝利者だ。そしてヨハネがですね、大好きなんですね、この勝利という言葉。第一ヨハネでは、打ち勝つ者は誰なのか、イエスが神の御子であると信じる者ではありませんか、世に打ち勝ったのです。そして黙示録には、勝利する者にはパラダイスにあるその木の実を与えるであるとかですね、勝利を持っている者にはですね、このように与えられます。そして彼らが叫んでも、これは敵の方ですね、救う者はなかった、主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを地の塵のように打ち砕き、道の泥のように粉々に砕いて踏みつけた。 ここで言ってる叫び求めっていうのは、神様との、人格的な関わりがないのに、まあ、適当にこう名前呼んでるっていう、いわゆるちょっと呼んでみるかとですね。でも答えはないと。で、あなたは私の民の争いから私を助け出し、私を国々の頭として保たれます。私の知らなかった民が私に仕えます。外国人らは私におもねり、耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らはしなえて、彼らの砦から震えて出てきます。はい、これは民を屈服させて、自分に従っていくっていう、そのいわゆるイスラエル王国ができて、そして周りの国々が今このようにして、戦うことなく屈服している姿で、あるわけですね。これが私たちにも関係がある言葉です。終わりの日にはいろんな諸々の敵の、その父である、サタンがですね、どうなるかちょっと読んでみますけれども、ローマの16章の20節でこう書いてありますが、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。すごいですね。これを神様が行ってくださるんですよ、終わりの日には。ここの言葉はキリストの予言、創世記の3章の15節の予言が、この女の子孫がサタンの頭を打ち砕くと、でキリストと共にその座につくわけですね。裁きの座につくキリスト者は、教会はですね、同じようにサタンを踏み砕くんだよ。でこれどういう文脈で書かれているかといいますと、この分裂、つまずきを引き起こす者たちが教会の中に入ってきてるわけなんです。めちゃくちゃな、大変、自分たちどうすればいいかわからないけれども、速やかに平和は来るからね、このサタンの働きは踏み砕かれるからね、しかもあなたの足によってだよ、でこのように言っているわけですね。では最後です。戻りますね。23章、主は生きておられる、褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの岩なる神、この神は私のために復讐する方、諸国の民を私のもとに下らせる方、私の敵から私を携え出される方、あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。今この救いについてまとめて、そして今褒めたたえているときに、国々の中でと、このようにダビデが歌っています。これは詩編にも特徴的です。国々の中で主を褒めたたえます。これは宣教の神を表していますね。宣教の神です。イスラエル以外にこのイスラエルの主の名を褒めたたえる姿を見せているという状態ですね。旧約聖書はイスラエルの神であって、新約になってからまた異邦人とイスラエルの神、違いますね。旧約のところからも神様は国々に対する思いを、異邦人に対する思いを持っておられるわけですね。で、王、主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。ここで油注がれたものっていうのがダビデであって、でまた僕はですね、ここでメシアなるキリストですね、この油注がれたダビデとその末に常しえに恵みを施されると、ということで、恵みがキリストにあって常しえにあるんだよというところで、終わりました。でこれがダビデが 自分が死ぬ前に残すことのできた歌なわけですね。ですから私たちが、まあ、同じようにっていうんですか、神が救ってくださったんだ。これを、まあ、経験していく、まあ、人生でありたいですよね。そして恵みを今度は周りの人たちに残していくことができる人生になっていけたらと願います。でお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。どうぞあなたが私たちにこの恵みの力と救いを与えてくださいますようにお願い申し上げます。苦しみの渦中にいますと本当に主よ逃げたくなりますけれども、あなたが救いです、あなたが盾です。このことを覚えてしがみついていきたいと願います。私たちの叫び求めにあなたが答えてくださいますように切にお願いいたします。あなたに栄光が与えられますように、イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。